はい、りょかちです。
りっちょです。
りょかちの垢抜けるシリーズ、お待ちの皆さん、こんにちは。
シリーズ化しましたけど、
シリーズ化してるのか知らない。
100日後におしゃれになるりょ
かち。あ、そうだった。100日後におしゃれになるりょかち、
うん、
進展がありましたね。
ついにちょっとお買い物に行ってまいりました、先日。
はい、りっちょさんと二人で、あの、いつも話題にしている新宿ルミネ2に行ってきました。
行ってきました、
イエーイ。
はい、というわけで、
うんうん、
今回はそう、りょかちがそう服を買いたいっていうのがあったんで、私が、うんうん、楽しくなっちゃってじゃあ、
いやいや、
買いに行こうって言ってルミネ2ツアーを一緒に行きまして、うん、でルミネ2のいろんなお店を回って服を見て、
うん、
試着したりなどして、結果りょかちがワンピースを2枚買って帰った。
はい、
っていう話ですね。
デートしてしまった。はい。
いやー、そうね。
うん。
まあ、ちょっとそこで買った服は、うん、今度登壇するときに着るらしいので。
今月は10月8と16かな ?17 かな、うん、にあるんですけど、うん、2回入れるので、2回着たいと思っております。
あ、もうすぐじゃん。
そうなんでございます。もしかしたら。
リアルで登壇するの？オンライン？
8は両方あって、
うんうん、
16も両方あるかな？いや、16は配信だけかな、
うんうん、
です。
お、あ、でも、旅館はその現地に行くってこと？配信スタジオみたいな。
はいはい、そうです、そうです。もう最近はそういうのが多くなってきましたね。また。うんうん、なので、ちょっと皆さんについに、ちょっと垢抜けた旅館をお見せできるか な。
いや、楽しかったわ。私は楽しかった。
私もですよ。
楽しかった。あ、本当？よかった。
うん、いや、なんか本当、ホネストだったんです、私。
そう。
皆さんわかりますかね？ストレートとかウェーブとか、うん、なんだっけ、カスタマイズじゃなくて。
骨格診断。
骨格診断で、
そう、
私、ホネストだったんですよ。
そう、今回は、そう、とりあえず私が行く前に、
うん、
まあ、よかちに、その、じゃあ、似合う服とは何なのかみたいなのを、
うんうん、
あ、その前に話したエピソードで、なんだっけ、知的可愛いみたいな感じに見られたいっていう、
はいはい、
そのニーズを、まあ、聞いてはいたんですけれど、
うんうん、
あと、登壇服っていう話はあったんですけど、
うんうん、
なんか、まず最初に私が、まず、りょかちの今までの、Google 画像検索などをして、過去の写真
を
いっぱい見て、いや、優しいのかな、いいんですかね、うん、よかった。じゃあ、いっぱい見て、うん、ちょっと自分的に似合ってる似合ってないを、こう判定し、うん、で、こういうのは、なんか判定して、
うん、
でもここはこういう感じだから、こういう服がいいんじゃないかみたいなのを、なんかいっぱいちょっと考えたんですよ。
そう。過去の自分をね、どんどん切られていった。なんか、この服は、ね、みたいな。過去のその Google 検索で出てくる私の服で、いや、これは首が詰まってるからダメだった、みたいな感じで。あ、ダメだったんだ。こうね、ダメなところをどんどん指摘していただいて、あ、こういう服がいいのかっていうことをどんどん見つけていったという。
そう、なんか自分と、そう、私と体型が全く違うんで、体型とか髪型とか、うん、多分違いすぎるから、ちょっと自分の趣味ではないなと思って、
そう。
で、人にそんな真面目に選ぶっていうのはあんま考えたことなかったんで、
うんうんうん、
そう、一通り検索して考えたんですよ。で、考えたら、
優しい。
考えたのと、あとはま、その、どのブランド？多分自分が行くブランドじゃないブランドに行かないとよくわかんなかったんで、
うんうんうん、
で、それをちょっと骨格ストレートに詳しい安倍しちゃんという友達にまた聞きまして。
二度目の登場でございます。
ね。そう。なんかまず最初にそう、調べた、ゆかちのその画像検索して調べたときに、
うん、
なんかいくつか言ったけど、なんだっけ。多分その特徴から言ったら、骨格診断の骨格ストレートってやつだなと思って、
うんうんうんうん、
でそれは、なんだろう、なんか重心が上半身とか、体がこう厚みがあるみたいな、とか、
うん、
あとはなんか首が短めとか、
うん、
なんかいろいろあるんだよね、その、ホネストの特徴みたいなのが。
うん。体の特徴が。
そうそう。で、なんか、りょかちの服、なんかその過去の服見てた時に、なんかまずは、なんか首周りとかが、こうやっぱり空いてる方がいいとか、
そう。
私診断、まず首周りが、うん、首がそんなに長いわけじゃないし、ボブぐらいの髪だから、
うん、
首周りを出すために、首周りがしっかり空いてる方がいい。
うん、
あとは、なんか、こう肉感みたいなのがムチムチ見えないために、硬い生地の方がいい。あんまり薄いニットとかじゃなくて、ブラウスとかコットンとかパリッとした生地の方がいい。
う
あと肩もなんかこうピチッとしたのにふわってしたやつの方がいいとか、
うんうんうん、
あと色はブルベっぽいからパキッとした色の方がいいとか、
うん、
その辺を一通りこういうのがいいんじゃないみたいな、バーって言って、そう でもそれを冷静に、どういう、なんだろう、特徴みたいなの考えてったら、完全に骨格ストレートの人のやつっていうのだったんで、
うん、うん。
そう、それで、ね、探してみました。
いやもう、うん、うん。そう、でもなんか、やっぱり、私がこれまで選んできた服って、その、なんか首周りがあんまり広がってなくて、で、体型がバレるのが嫌で、こう、うん、寸胴な服っていうか、なんていうの、A ラインの服、
うんうんうん、
ばっかり選んでたんですけど、それはめちゃくちゃダメっていうことがよくわかりました。
妊婦さんみたいに見えてしまうっていう。
そう。で、うん、ずっとなんかおばさんみたいに見えるのが嫌だなと思ったんですけど、
うん、
それはその A ラインの服のせいだったっていう。
うんうんうん、
ことだったことがよくわかりました。
ね。いや、なんか難しいんだなと思って、なんか私今まで、そう、今回買い物するまで、なんかなんでみんなそんなに骨格診断が好きで、
うん、
で、特に骨格診断って、そう、あんま知らない人に説明すると、
うん、
骨の、なんか骨とか体型の形から骨格を、ストレート、ウェーブ、ナチュラルっていう3つに分類をして、
うんうんうん、
で、なんかそれに合わせた、まあ服の選び方みたいなのが、最近、ここ近年ファッション誌でめっちゃ提唱されてて、まあ、ファッション誌もだけど、はい、ツイッター上でめっちゃ多いんですよ。ホネストみたいな、
うんうんうん。
で、ね、その中で、で、多分私はナチュラルってやつなんだけど、
うん、
その3つの中でも、なんか、ホネストって呼ばれるその骨格ストレートの人だけが異常にツイートしてんのよ。
はいはいはい。
ホネスト以外むしろ見ないの、まあ。ナチュラル、私ナチュラルの人とか全然なんかツイートしてんのそんな見ないし、
うん、
なんか骨格ストレートの人だけが、なんかホネスト優勝の服とか、なんか、
うんうんうん、
ホネスト大勝利みたいなのばっかり言ってるんだよ。いっぱい。
はい。
で、だから、なんかなんで骨格ストレートの人はこんなに骨格ストレートストレート言ってんだろうってずっと思ってたんだけど、
うんうんうん、
なんかよかしと一緒に買い物してみて、
うん、
あ、骨格ストレートは、なんか服のこう、選び方一つで、すごいこう、なんだろうな、着膨れしやすいっていうか、
うん、
そう、体型と服があまり合わないから、なんか自己流率が高いんだっていう。だから、こんなに骨格ストレートの人は、骨格診断のことをいつも事細かに言ってんのかっていうことが初めて分かりました。
服によって、ずんぐりむっくりになる皆さん。
うん、
あなたは多分、ホネストですよ。っていうことを伝えたい。
ねえ。そうなんだね。
うん、
うん。
なんかね、そう。ずんぐりむっくりになるんですよ。
ずんぐりむっくり。まあ、なんて言うんだろうな。なんか気ぶ、着膨れするというか、例えば胸の高さがあるから、なんかそのウエストとかを締めないと、
うん、
そのウエスト、なんか胸の高さの分がそのままズドンって真下に行って、こう、雪だるまみたいになるみたいな。
そうそうそうそうそう。
そういう、あれなんだよな。
うん。
体型なんだよ。
だからね、うん、もうコロッコロに見えちゃうんですよ。
いやー、わかった。あれは難しいですね。
そう。だからね、結構ね、着ててもなかなか難しいんですよ。これとかどうですかみたいな感じで着て、持っていったら、いや、それは、プリーツだから、その、着たら、こう、横の線がふっくら、こう、ウエストのところから、ふっくら、こう、広がって見えるから、デブに見えるってなって、うん、なるほど、だからはこれまでデブに見えてたのかっていうふうな、気づきがいっぱいある。私の、そう、心当たりがたくさん出てきた。
そう、なんか面白かった、すごい。そう、私も行く前に、そう、骨格ストレートっていうのを検索していったんですよ、いっぱい。そしたら、てか骨格ストレートの人の YouTube、なんか YouTube みたいなの見ていったら、
うんうん、
なんか骨格ストレートの人はこういうものを選べっていうのがいっぱいあって、
うんうん、
例えばジャストサイズを選ぶべし、なんかオーバーサイズじゃないものとか、
うんうん、
あと肩がなんかこう今って肩がドロップショルダーみたいな感じで落ちてる服が流行ってるんだけど、
うんうん、
なんかそうじゃなくてセットインっていうぴったり肩にこうジャケットみたいになってるみたいなものがいいとか、うんうん、スカートもこう A ラインにふわって広がるものとかじゃなくて、ストンって落ちるタイトスカートとか、
うん、
なんか、ペンシルスカートとか、そういうのがいいとか、
うん、
なんか、こう、体のラインをきれいに出すためのみたいなのがいっぱいあって、
うん、
で、なんか、あ、今まで、こういう量産型書士いっぱい見たの、こういうことか、みたいなのがすごい。
そうだよ。
あった。
そうだよ。
これなってなって、
うんうん、
で、かつ骨格ストレートの人がそういう着るべき服っていうのが今のトレンドと全然違うんですよね。服の。
それなんですよ。
だからさ、探すのすげえ大変だったよね。ルビレで。そう。
あの ね、なんか、私のそのオーダーは、
うんうん、
そのなんか、私会社員だったかところからフリーランスで、まあ、コラムニストというお仕事を名乗っているわけじゃないですか。だから、
うんうん、
OL 服をやめたかったんですね。
うんうんうん、
で、知的可愛いになりたかったんですけど、
うん
ね、ホネストがね、OL 服っぽいのが多いんですよね、そういう。
そうそう。いわゆる繋いでる系みたいな。
そうそうそうそう。ね、ウエストで締めて、
うん、
で、そのままなんか、シュッと スリムなスカートみたいな。
うんうん、
で、なんか、上の服も、V ネックとか。
そうそうそう。
首筋が空いてるやつ。ストレート
の正しいっていうか、一番王道みたいなの決めていくと、こう、V ネックの、なんか、ちょっと固めの生地のブラウスに、ウエストを締めて、そう、下からこう、マーメイドとかタイトのスカートで、なんかヒール履いてみたいな、ザ・OLっていう感じなんだよな。
だからね、2、3時間、キョロキョロしましたよね。
ね。なんか逆にこのちょっと知的可愛いみたいな、うん、なんかちょっとモードっぽい服とかはさ、だいたいこう首元詰まっててとか、
そうなんですよ。
肩が落ちててとか、
そう。
オーバーサイズとかなんだよね。
そう。知的可愛いにホネストはいないのかっていうね。
いや、難しいね、確かにね。
みんな薄っぺらい体してんのかっていうぐらい何もなかったっすよね。
うんうんうん。
そう。ああ、これビジネスチャンスかな？ホネスト向けに知的可愛い服を売ろうかな？
あんのかな？確かに。あんま見ないよね。
うん。
確かに。どこの部分？なんだか、最初に見た、なんだっけ、メゾンスペシャルとか色は良かったけど。
そう。
かな？
服。上級者アイテムすぎて、私には難しくてちょっと避けたんですけど。うん、
そう、ルミネ2をぐるぐる回り。
そう。
解説しながら待ってたけど。うん。
いやー。
いやでも面白かった。でも人にね似合う服、いつも自分の服を考えてるから、人に似合う服かどうかっていうのを考えながら回るっていうのはすごい楽しかったです。
いやー優しかった、ほんと。
いやいや
い
や。
いろいろ調べてくれて、いろいろ送ってくれて、なんか、ルミネ2だったらこのお店に、
うん、
っていう感じで案内してくれて、
うんうん。
ハッピーが過ぎました。
くっつきサービス。
はい。なので。
うん。でも最終的に、でもね、最終的に、旅価値が買わなそうな私の好きな店で行った、リマークって店に行ったら、なぜか旅価値が一番気に入る服があったっていう、
そう。
結論で、私の好きなブランドで服を買ってたんですけど、
うん。
そう。結果、面白でしたね。
それは多分。
これもそうこれだったんだっていう。
なんか、見つかっちゃったこの店でって感じです、うんうん、なんか最後に寄っとくかぐらいで行ったんですけどね。
そうそうそう。その前にも一個、ラグナムーンっていう、骨、安倍氏ちゃんによると、ホネスト勝利ブランドで、確かにホネストっぽいシルエットの、なんかワンピースで、あ、これいいんじゃないみたいなやつを見て、買ったんだけど、その向かいにある、私の好きなブランドの店に入ったら、なんかそこにもいいのがあったっ
ていう。そうそうそう。多分そのラグナムーンワンピースの方を早い、8日のやつで着るかな。
あ、そうなんだ。
はい、16日かな、17日のノートフェスの方で、リッチャーさんが好きなブランドの服を着ようかなと、今のところは思っております。うん、
なるほど。楽しみですね、
はい。うん、ちょっと、頑張った私を見てほしい。やばい、でも髪の毛を切りに行くの忘れていた。行かなくちゃ。
どうだった？その回ってみて、なんか、新発見は、なんか、面白かったとこありますか？
いや、新発見しかないですよね。なんかもう、今まで自分の体型の問題だと思ったんですよ。
うん、ああ、
まあ、てか体型の問題なんですけど。あんまり
合わないのが、うん。
そう。
うん。
だから、てか太ってるからだと思ってたんですよね。なんかその、なんか、ちょっとオーバーサイズな服着ると、うん、なんて言うんだろうな、なんか、もう、コロコロしてる感じに見えるとか。
うんうん。まあ、ズドンって なりがちだよね。
そうそうそう。超
ズンドーみたいに。
で、なんかその、詰まってる服とか、首元が詰まってる服着ると、うん、本当生首みたいになるとか。
生首首ドームってなるね。うん。
そうそうそう。とか、なんか、まあ全体的にずんぐりむっくりな ことが、うん、自分が太ってるからだと思ってたんですけど、
うん、
し、だからもっともっと体型を隠さなきゃと思って A ラインばっかり着てたんですよ。
あー、なるほど。うん。
そう。でも、うん、その、ホネストだから、逆にそのウエストを強調した方がいいみたいな。
うんうんうん、
言われてみると、確かにウエストを強調した服の方が似合ってる。
おー、あ、気づいた。
今までの。気づいた。うん。から、面白かったです。まずそれが。なんかその、もっともっと隠さないとって思ってたんですけど。
ああ、逆だったと。それが。
そうそうそう。だからもう A ラインのそのズドンとしたものが自分の似合うものの限界だと思ったんです。隠せるものは全部隠してるから。うん、
そうね。あ、でもそれは結構ある、あるあるかもね。
うん。うん、
でも結構あれ、ストレート、なんかそれ海外の人の体型の方が近いかもね。なんか大体日本人とかって薄いじゃん。
うんうんうん。
こう、なんだ、縦が薄くてこう横に長いみたいな。
はいはいはい。
感じなんだけど、
うん。
割と海外の人の方が、なんかこう丸に近いっていうか、丸太、
うん、丸太。
なんか丸太に近い感じしてて。
うんうん。
なんか、あれじゃん、その、なんだろうな。OL ドラマとかに出てくるさ、女性のこう、職場で働いてる人とかってみんなさ、割とストレート服っぽいの着てない、うんうんうん、なんかちょっとふくよかな人でもさ、ウエストキュッて締めた服とか着てるじゃん。
確かに。
わかるイメージ。
はい。スーツに出てくる秘書のお姉さんとかですよ。
あ、そうそうそう、そういう感じ、そういう感じ。
はいはいはい、
はい。ああいう方向なのかもな。
なるほど。え、うんうん、そこに知的可愛いキャラ出てきますか？
ああ、でも知的可愛いじゃないね、確かにね。知的可愛い子はだいたい首詰まってんだよな、服が。
首を詰まるな。
詰まってない知的可愛いは誰だ。誰。
そう。なんか、うん。ちょっとリスナーの方にも聞こう。ちょっともしね、知的可愛いホネストの女がいたら。
うん、それ知りたいね。
うん。いや、ちなみに、そのリッチャさんが、事前にどういう風になりたいかって聞いてくれたんですよ。
うんうん。
それに関しては、高畑充希ちゃんみたいになりたいって答えました。
うん。うん。答えてた。
そう。そういうのが私が目指す知的可愛いでございます。
高畑充希ね。
うん。
高畑充希知的可愛い。知的可愛い。でも割と童顔っていうかちょっと、あれじゃない？なんか、幼い系でもある気がする。
なんかそれはね、うん、私の顔をちょっと意識しました。
あ、顔の方面がね、確かに。方向性はね、似てると思う。
なんか、あんまりそのなんか、シュッとした人をしてもなれないと思ったので。
あー、でも確かに私言ったわ、そういえば。顔のパーツの丸い感じとかは似てると思うって言った。
そう。で、その中で、顔、体型っていうより、まず顔の雰囲気が大事かなと思ったので、
うんうんうん、
顔の雰囲気がまだ近めの人で、知的可愛い人を言いました。
なるほど。じゃあやっぱ次、髪型ですね。
そう。次は髪型らしいんですよ。
そう。なんか今、そう、今回服を選んだじゃないですか。
うんうんうん。
次は、髪。で、しかも結局印象に一番でかいの髪だから、髪、うん。で、あと最後メイクっていうのがありますね。今後のステップとして。
で、髪がね、また私の髪が難題なんですよ。
そうなんだ。髪質とかってこと？
そう。ちなみになんか、これもリッチェさんに教えてもらったんですけど、ホネストは、とにかく首の周りをスッキリさせた方がいいから、
うん、
ボブか、うん、ボブっていうかもっと短いやつですかね。
ああ、そう、私のそれはなんか、そう、よかち今首ぐらいじゃん。
うん。
首下ぐらい、肩つくぐらいのところ
だ
と思うんだけど、はい、なんかもうちょっと顎ラインぐらいの方がいいんじゃないかなと、いろいろ調べてた結果思ったっていう感じですね。そうなんです。
ショートカットか、で、もう一つ世の中で勧められてるのはスーパーロングなんですよね。まっすぐの。
ああ。そうだよ。なんか首周りが重くなんないっていう。だから上に重心持ってくるか、下に重心持ってくるか、どっちか。
そう。で、私の髪型は、そもそもすごい髪型の、髪の色がバラバラなんですよね。
地毛で？
まだら、そう。
うん。
で、めっちゃくせっけで10年ぐらい矯正宿毛をやってきたんです、
うん、うんうんうん。
だからショートカットにするとぴょんぴょんしちゃうみたいな。
あー、それむずい。今も宿毛をかけてるの？
今はなんか宿毛ギリギリしてないんです。でもだからちょっと膨らんでるんですけど。
あー、でも宿毛とかやってるとその後のあれが大変だよね。確かに直していくときに。
うん。 で、なのでね、今は、なんかいい髪型はないか探してるんです。
次は、じゃあ、病院コース。
そうですね。似合わせカットをしてくれる方。パーマはどうですか？パーマで上に重心を持ってくる。
あ、
違うかな。
いけなくはないと思うけど、でも結構パーマ自体が割となんか難易度高いっちゃ高い気がするけどね。
なるほど。
だったら巻く方から始めた方がいいんじゃない？
巻く。
うん。
人生でやったことないけどやってみるか。
パーマは結構難易度が高い。
なるほど。難しい
ですね。高畑充希もでもやっぱ、なんか顔周り出してる短めのボブでインナーカラーみたいな時可愛いね。
そうなんですよね。
Google 検索してるんだけど。
で、長い時はやっぱこう、束ねてんですよ。か、超長いか。
そうだね。
だからこの人もホネストかな？
どうなんでしょう。最近。ホネスト研究家の方。
ね、インターネット上にいるホネスト研究家の皆さん。うん、そう。
あ、でもホネストかどうかであれ見るようになった？
めちゃくちゃ見るようになりました。
へー。
もう怖いぐらい。
うんうん。
もうね、ホネストじゃない服の時は、静かにそっと閉じるようになりました。
すごい。
あと、推しについても、この人はホネストなんだろうかってずっと考えてます。
なんかみんなめっちゃ推しのさ、男の人にもめっちゃ考えてるよね。そう。
うん。ホネストだからこの衣装は似合わないよとかね。
確かに骨格診断を考え始めると、みんな人を骨格診断で見るようになるんだよな。
怖い。新しいフィルターを手に入れてしまったため。
ああ、なんか高畑充希はホネストっぽいと言われているようですね。お、
じゃあやっぱり高畑充希を目指すか。
ああ、でも今ちょっと画像検索してたんだけど、確かに完全にホネストっぽい。
うん、マジ
っすか。合ってる服と合ってない服が激しい。
はあ、生きづらいよね。頑張って生きていこう。
じゃあホネスト民の皆さん、
うん、
ぜひアドバイスをお待ちしております。
お待ちしてます。
やいやいラジオではお便りを募集しています。概要欄に Google フォームを貼っているので、そちらから質問をお送りください。その他、感想、コメントも、ハッシュタグ、やいやラジオをつけて、Twitter でツイートしていただけると、私たちが見に行くので、ぜひお待ちしています。